こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。この音声に載せるとそんなにわからないかななんて思ったんですけれども、また私喉をやらかしまして、若干ね、喋りにくさとこのガスガス声と、たまにむせ込むというね、状態になっております。先々週娘が、ちょっと体調を崩して、そのまま喘息発作が出ちゃったんですけど、なんかその風邪をもらったのかなとか思いつつ、でそのまま私もね、喘息の毛があるので、咳喘息にねすぐなっちゃうんですよ。でよくね、喉をやらかしているんですが、でもなんかこう周りを見ても結構喘息だったり、なんか体調崩してる人が多い気がして、季節の変わり目もあると思うんですけど、なんかこれもしかして花粉来たかなって思ったんですよね。アレルギーの時期って私絶対こう喉をやってしまうんですけど、なんかこんなに暑くて、秋感ないんですけど、ね、だんだんやっぱ夕方ね、夜の風とかすごく気持ちよくなってきているので、日中は感じづらいですけど、もうね、徐々にやっぱり季節は移り変わっているので、もしかして秋花粉にやられたかななんて思っています。皆さんいかがでしょうか。なのですいません、今日はね、もしかしたらお聞き苦しい声かもしれないんですけれども、頑張って喋ります。普段よりもちょっとトーン低めなんですが、テンションはいつも通り、別に高いわけでもないですけど心は元気というところです。この一人会の時はそんなに私のテンション気にならないんですが、個人的になんですけど、自分でね、あんまり気にならないんですけど、やっぱり武藤さんと喋ってる時に相づちのうんうんとかいう声が入ってると思うんですが、すっごい楽しいんですよ。めちゃめちゃ笑顔でうんうんって言ってるんですけど、めっちゃ声低くて不機嫌なんかなって、聞いてる自分もびっくりする時あるんですよね。だからこう音声でね、楽しそうを伝えるってすごいですよね。もちろん伝わってると信じてる時もあるんですけど、相づちって難しいなって思っています。でも聞いてくださってる方に伝えたいのは、低い相づちでも、収録中の私の顔は笑顔だよというところですねはい、どうでもいい話ですいません。今日はですね、ちょっと改めて継続のコツをお話ししていこうかなと思っています。以前ですね、お便りもいただいたんですが、私たちの配信って、平日毎日配信しているからこそ聞いてくださってる方って多いと思うんですよね。そうやって私と武藤は認識をしているんですけれども、そんな中で、秋野さんは、2人子育て中というところで、毎日配信されてるのすごいですねってお便りをいただいたことがありました。ありがとうございます。本当に大変なんですそう、でもこれは本当一重に付き合ってくれる武藤のおかげなのと、キャプションをね書いたりとか、基本的な管理は全部こう武藤が担ってくれているので、この配信も3年目を迎えられていますが、なんとか続けられているような状態だなって思っています。やっぱりね、一番大変だなと思うのが、2週間に1回ではあるんですけど、夜ね、武藤と収録をしているんですけれども、遠隔で2人になっ ってやっぱ寝かしつけに時間がかかるんですよね。何時に待ち合わせしようとか、何時に合流しようとかいうその時間ぴったりを守るのがすごくハードルが上がったなと思っています。なのでね、もちろんお待たせしちゃったり、こちらの都合で調整してもらったりっていうことがあるんですけど、そこがね、なんか自分一人ではなくて、話も聞かん、言うことも聞かん二人を調整してそこに着地させることの難易度ってどんどん上がっているなって思っています。あとね、先週の配信、私すっかりうっかりやってしまいまして毎週木曜日は収録をするって、もうある程度私の中で習慣化できていると思っていたんですけど、やっぱりね、こう長期休みとか、年末年始とかも、武藤とねすり合わせをしたりしますが、こう一人配信になると誰も管理して、ね、くれないから自分だけの責任になってくるので、気をつけなきゃいけないなって思いましたね。そう、先週木曜日木金で旅行に行くって分かっていたのに、その日の朝ですよね、あれ収録いつやろうってね、こうなんかちょっとした冷や汗出ましたよね初の、配信負荷、スキップになるかなと思ったんですけど、なんとかこうジジババが息子をプールに連れてってくれて、下の娘も、本当たまたま昼寝してくれて、その間に私ホテルの洗面所で収録をするというね、なんとか、配信できたような状態だったんですけど、そんな習慣化できているつもりでも、やっぱりこう意識を持っていないとね、こう継続っていうところは難しいなって改めて感じました。過去にね、私習慣化のコツとか、多分配信でも継続の話とかはさせてもらってるんですけど、改めて、今の私が、思うというか、意識していることっていうのをシェアさせてもらえたらなと思っています。何よりも結論としては、こう頑張らない状態を作っておくことと思っています。やっぱりね、これが一番大切ですよね。で、私も、もちろんこうパートナーが武藤だから、友人だからできることだと思うんですよね。良くも悪くも、甘えられる、こう意見を言える相手なので、これがやっぱり気使う相手だったら、やっぱ頑張んなきゃいけないシチュエーションになると思うので、それだったらね、なかなかできないですよね。なので、その頑張らない、いかに頑張らない環境を作るかっていう中でポイントを3つ持ってきたんですけど、まず1つ目は、何のためにやっているのか、意味付けを自分の中に落とし込んでおくことが必要かなと思っています。なんとなくの気持ちだとやっぱり継続って難しいですよね。何かしらの意味があるものと自分の中で捉えていないと、毎日毎日そこに向き合うことってすごく難しいと思いますし、それこそモチベーションがちょっと下がった時っていうのは簡単にね、手離れができてしまうことだと思うので、何かしらこう自分の中で、意図を持ってこれをやっているっていうのを、しっかりと認識する、このなんか土台はすごく大事かなと思っています。で、この配信で、伝えさせてもらうと、私の中では、アウトプットの場だったり、喋ることへの練習の場っていうところでスタートしてますが、今はね、やっぱりこう聞いてくださってる方がどんどん多く来てくださっているので、そういうリスナーさんとのこう約束の場だったり、もちろんパートナーの武藤との約束の場だったり、自分とのね、約束だったり、なんかそういった意味合いもね、だんだん続けることで、増えてきたなっていうのを感じています。2つ目は、継続するからこそ、トゥードゥーリストに毎回入れるですね。 これ手帳の毎週木曜日に私はスタイフの収録っていうのを入れています。頭の中とか、気持ちでねやろうやろうと思っている状態と、もう本当にやると決めてこの日にやるとこうアウトプット、なんだ言語化して自分の目に入るようにしておくこと、この2つでは全然、行動にこうコミットするのが変わってきます。あとこの、トゥードゥーリストにすることのメリットとしては、今日やろうやろうと頭の中で思っていてやっていると、その日の終わりに今日結局何やったんだっけかなって、自分が今日一日やったこと多分いろいろあるはずなんですけど、それがねこう可視化できてないことによってなんかぼんやりしちゃうんですよね。あれ今日なんか何やったんだっけかな、なんか何もせずに一日終わっちゃったなって、ちょっと消化不良なような状態に、ね、なりやすいんですけど、ちゃんとトゥードゥーリストを起こして優先順位決めておいて、レテンチェックだったり、棒で消すなりね、あると思うんですけど、それをすることによって、あ、今日自分はこれだけやったなっていうのをこう可視化することができるんですよね。それによって、あ、自分はちゃんとやりたいことができたっていうこの納得感とか充実感につながってくるので、結構こう書き出すのめんどくさいっていう方もいらっしゃるんですけど、ぜひやりたいと思っていることっていうのは、継続したいことでもそうなんですけど、手間かもしれませんが、いちいちやっぱり書いた方が、そこにグッと気持ちも行動もコミットできるので、これはおすすめです。最後はこれは仕事だと思う。頑張らない状態と、ちょっとこう近しい意味になるんですけれども、例えば仕事でこれやっといてねって言われたら絶対やるじゃないですか。あ、ちょっと嫌です、やりませんそれっていう方、いたとしてもすごく少数だと思うんですよね。大体の方が、あ、今日のうちにこれはやんなきゃいけないなっていう認識をしてちゃんとそれを遂行すると思うんです。なのでやってもやらなくてもいいものとしてふわっと捉えているとやっぱり人間楽な方に流れるのでやらないんですよね。なのでこれはもう私の仕事と思って、やることと決めてしまう、この気持ち一個なんですけど、それこそ私のこの配信もそうですね。どっちでもいいものっていうポジションにしてたらもう絶対こんなに続かないと思うんです。なんですけどこれはもう私の中の仕事の一つというふうに捉えているので、すいません、内容はね別に仕事みたいな重い内容では全然ないんですが、そのポジションとしてね、私のやるべきことと、置いているので、ここまで継続できているんじゃないかなと思っています。これもよく武藤と話しますが、こう英語の勉強だったり、何も進んでないんですけど、それは結局自分の中で、ふわっとこうちょっと趣味のポジションに置いているから、あってもなくてもやっぱり困らないポジションに、置いちゃってるんですよね。なんですけどこれを、勉強することを自分の仕事の一つと捉えて生活の中にね固定してしまえば、もう少し英語が喋れるようになるとは思うんですけどまだまだなんかちょっとそこまでね、私の中のこうググッと入ってくるところではないんですが、あとは私のクライアントさんとかでこう個人事業主でね働いている方はこう SNS 発信、やんなきゃいけないんだけどできないんですっていうお悩みすごいたくさんいただくんですけど、それももし会社から、あなたは1日1個投稿することが仕事ねって言われたら多分やると思うんですよ。ネタを絞り出してなんとか文字起こしして、もう投稿ってボタンを押すと思うんですよね。なんですけどやっぱりそこで個人の気持ちが強くなった時に、この投稿でいいのかなとか、これはどうかなっていうのがいっぱいいっぱいこう疑問符が浮かんでしまって、なかなかね手が止まってしまうことって往々にしてあるんじゃないかなと思います。なので、コツとしては、 仕事と割り切って完璧主義を手放してこう完了主義に切り替えることで結構ね行動はスルッと、できるんじゃないかなと思います、そしてそれを継続していくっていうところですよね。継続のコツって、他にもやっぱりこういかに楽しい状況にしておくとか、人を巻き込むとかね、人に宣言するとか、いろいろあると思うんですけど、なんか今日は今私がお伝えしたいこととか、私が大切にしていることっていうので、3つピックアップさせていただきました、何よりもこう頑張らない状態に自分を持っていくこと、その環境を作ることっていうところかなと思いますので、武藤さんがねこう昼休みに、ジムの時間を設けたことでスルッと継続ができていましたが、なんかそういう工夫をしながら、頑張らない状況環境をはめ込んでいくっていうので、ぜひ継続なかなかできないなという方、なんか少しでもヒントになれば嬉しいです。本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。